びっくりしたでしょ。こちらが局長の近田さん。この白いタオルはね、近田さんのトレードマークなの。この曲が放送開始した時、近田さん自身が工事を指揮した時からのシンボルってわけね。
このカモメ FM はいわゆるマスメディアじゃないんだよ。このラジオ局は日本ではコミュニティ放送局と呼ばれているんだ。政府の許可が必要な放送局としては最も小さな放送局なんだ。でもこの曲の歴史はとても変わってる。以前この町が大きな災害に見舞われたことがあった。その時被災した市民たちは被災者が本当に必要としている情報を提供してくれて、さらに被災者の気持ちを代弁してくれるメディアが必要だと感じていた。被災者の中には日本人とは違った言葉や文化を持つ外国籍の市民たちもいた。ヤンさんもそんな一人だったんだ。そしてそんな被災者たちが災害の混乱の中力を出し合って立ち上げたラジオ局がこのカモメ FM だったんだ。だから最初は政府の許可を得ていない無免許の放送局だったんだ。そんな放送局のことを海賊放送局っていうんだけれど、知ってるかな。この曲はそんな市民たちの独立精神に支えられて放送を続けているんだよ。マスメディアに任せるのではなく、市民自身が自分の力で情報を発信することのできるメディア、それがこのカモメ FM なんだ。この白いタオルは自分たちが進んで汗を流して手作りするという局の精神のシンボルなんだよ。ほら、首にかけてあげよう。
ありがとうございます。
このタオルがすっかりヨレヨレになるまで頑張れば一人前ってことかな。
日本には放送法という法律があって、放送局を開設するには政府の許可が必要だという、ずいぶん不自由な国だなと思っていた。でもそんな国にもカモメ FM のような放送局があることを知って、何はなんだか嬉しくなってきた。頑張らなきゃ。自分で言うのも変だけど、私ってなんてけなげな女の子なの。その後、何はヤンさんや近田さんをはじめ、この小さなラジオ局に関わるスタッフやボランティアたちと会議を重ね、担当する番組の構成案を練り上げたの。そして最終的にタイトルはシリーズ番組何の連続ラジオ講座メディアって何と決まった。毎回メディアについて異なったテーマを取り上げ、若者を代表して何が聞き役を務めながら教授やゲストにお話をしてもらう。時にはニャーさんにも話に加わってもらう。そして番組の最後は何がキャスターとして締めくくる。そんなやり方で番組を進めることになった。こうして何のラジオキャスターとしての奮闘が始まった。